からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、ようやくこうお昼間夕方あたりに街中を歩いていても、そんなに汗をかく暑いなっていう感じでは、昨日も暑かったけど今日はまだますというところで、ようやくこうクーラーを切って寝ましたとかいろんな話を先ほどしてたんですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて今日はいろんなニュースが世間であったんですが今回のこの番組のテーマはHPV ワクチンと、それから形成外科をオープンしました。そんな盛りだくさんな話題をお届けします。コメンテーターはお久しぶりのご登場ではないでしょうか。医療法人財団足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。お久しぶりです。
こんにちは、ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
よろしくお願いします。
なんか同窓会とかいっぱい出席しておられ
よく知ってます。
もう幹事したりとかもう楽しんでるなみたいな。
いや、
やっぱりその高校とか大学とかやっぱり結構つながりってあるもんなんでしょうか ね
僕もそんな30代とかそんなこと全然思ったことなかったですけど、
はい、
50過ぎて、
あ、過ぎたんですか。
50過ぎて、
はい、
いや本当に足腰元気なうちにいろんな人に会っとかないとななんてちょっと思うようにやっぱなりましたね。
あ、
今までそんなこと全然思わなかったんですけど、
いや友達にあいつどうしてるかなとか、そんな感じはやっぱり年取ったから、ね、年取ったっていうか、まあ、年齢を重ねたからこそなんですか、
ね、今のうちに会っとかないと元気に会えないんじゃないかなとかね、
はい、
やっぱり自分の体の、僕もそう、体の曲がり角をやっぱ曲がってるなと思うので、
多少何かの変化は感じると
感じますね、やっぱ体力のね。
走ったりされてますが、
そうですね、このでもね、夏は暑くてとてもじゃないけど、走れなかったですよね。すごい暑くなかったですか。
いや暑かったです
もうだってもう家族止められましたから、走りに行こうと思うんだけどって言って、はい、死に行くみたいなもん、
そう
やめてくださいっていう。
それは早朝とか夜になってからじゃなく、
そう、もう夜、早朝はね、まずやっぱりあんまり朝早く走りすぎると心臓にね悪かったりするし、
負担がかかるんですか、
はい、で夜は最近やっぱり年取ってから視力が落ちてきたんで、あんまり夜に走ると危ないなって
え、そうなんですか。
だからまあちょっと夕方とか雨、夏の場合は雨降った後のちょっと涼しげな時間に走ったりとかはしてましたけど、
お、
いたわるようになりました、体をだいぶね。
そうなんですか、
はい、
夜走るぞっていう方も聞いたことある。
もちろんもちろん。
京都マラソンに出るような方が、うんうん、いつ走るんですか、夜走りますみたいなお返事あったんですが、
僕も40代はその病院から帰ってくるときに、マラソン兼ねてました。走ってました、はい、走って帰ってきてました。7キロぐらい。
お家に帰るときに、
帰るときに、
はい、いろんな北に向かって歩くっていう感じですか
そうですね、いろんなライトつけて光るもの
かなり変な人
に。いやいや、みんなそうやって走ってます。危ないから。
そうなんですか。河原を走るって感じですか。
河原もそうだし街中とかね。
でも街中走ってる人見ると、
でも
この人なんでこんな目立つ場所にするんだろうって思ったりするんですが、
やっぱり無灯火の自転車とかって僕ら経験すると見えてないと危なかったりするじゃないですか、
はい、
ランナーも一緒なんですよね。急にパッとこう出てくると、真っ暗なところが出てくると危ないじゃないですか。
びっくりします。
相手に知らせる意味でも反射板つけたりとか、結構皆さんそうやって工夫されてると思います。
あ、そうなんですか、はいはい、そうすると、まあ、目が悪くなくてもなかなか工夫がいるって、夜の間
に、いや、気をつけといた方がやっぱりいいんじゃないですかね、夜走るのね。
そうなんですか、はい、まあ、そういう近況を伺いましたというところ ところで
今日はでもね盛りだくさんですよね。
盛りだくさんですよね。
ドジャースの地区シリーズ優勝から
よかった
自民党総裁選からね、
地元で決めることができて本当によかったなと、ね、やっぱりファン の, 熱気っていうのがすごい。ドジャースファンはすごいですから。
パドレスに最初負けてたんですよ。
そう、
一気に5点取って逆転しましたからね。
結構戦い方見てると競ってるなって感じです。力は割合こう投手結構重要ですよ ね。
ドジャースだから故障者がすごく多くて。
そうですよね。
大谷はだって1年間通して打者としてずっとほぼ休んでないんですよね。だからすごいなと。
その去年の大谷さんっていうのがいかに大変なことをしていたのかっていうところが、それは壊すよねと、肘も壊れるよね、というところですよね。
今年はでもリハビリしながらずっと出てたんですよ。
ああ
すごくないですか。もうなんかそれだけで僕も感動するんですけど。
あそうか、普通の投手で、
リハビリ中ですよ、ね、
リハビリだと何もしないですよね。
いやというかそのトレーニングしたりとか、その実戦とか試合には出ないですよね。
そうですよね、それで今53本打ってるんですか。
そうですね、 53?54? どっちかな、53ですか。53だ。盗塁が56ですかね。
そうですね、一郎と並んだみたいな。それにしてもあの人、ヤンキースのジャッジ。
あ、ジャッジね。ジャッジはすごいですね。
すごいですね。
すごいですね。
はい、まあそんなこんなで決まってよかったっていう。そして他のニュース、私たちも日本国民なので、私たちってその澤田委員長に向かって私たちってこう同等に言うのは変ですが。
いや一緒です。
自民党の、
自民党の総裁選ですよね。あれです、首相じゃないです、総裁選ですから。
総裁選ですよ ね、はい、
いやいやいや、びっくりしましたね。
自民党の総裁になっても首相
に なるんでしょうけど、
はい、
まずでもまず今日は自民党総裁選ですからね。
はい、
そうね。
で本当にこう三者にこう絞られたみたいなニュースがあって、しかし小泉さんが、ちょっと、
負けて、はい、3位で負けて、
はい、
で高市さんと石破さんの決選投票になって、
はい、
5回目の正直でね、石破さんがなられたってね。
本当ですよ ね。いや高市さんになったりしてと、ガラスの天井日本が破れるのかと、
女性初の、
そうするとハリスさんと高市さんが私対談する様子が頭に浮かんで、とても気が早いんで想像力がたくましくって、いやそうなったらどういう世の中になるのかなと、戦争している地域の数が減るかもしれないなとか、いろんなことを考えたんですが、石破さんでしたというところで、まあそんなニュースもありつつ、
そうですね、盛りだくさん。さ、
はい、まあそれは置いといてというところで、
はい、
さ、子宮頸がんのご専門でいらっしゃる澤田盛雄先生に、
はいはい、
HPV ワクチンのお話をぜひ今日はまず伺いたいんですが、どういう状況になってるんでしょうか。
今ちょうどあれですよね、まあHPV ワクチンの接種っていうのは、そのコロナのワクチンだったりいろんなことで接種率はやっぱ上がってはきてるんですけど、
はい、
でもそうしたらその諸外国に比べてその先進国の6割とかそういう接種率にはやっぱなってないんですよね。
それは該当する人の6割っていうことですか。年代的に、
年代的にね、
何歳から何歳ぐらいまでですか。
いや、まあ基本的にセクシャルデビューする小学校、中学1年生から、
はい、
40歳ぐらいまでは効果があるって言われてるのでね。
お
う、そこまでは皆さん打っていいと思うんです。で公費で賄ってるのは中1から高1の女子ですよね、
はい、あ、そういう制限があるんですか。
あります。でただその8年半から9年弱止まってましたからね、積極的な接種の勧奨っていうのね、
いろいろ副作用があるのではないかという、
厚生労働省が止めてたんですよね、そこで、ね、はい、でそれが復活して、その間打てなかった人たちを救うためにも、
はい、
キャッチアップって言ってその間に打てなかった人たちを公費でカバーしようっていう取り組みをここ数年やってたんですよね。
はい、
でそれが今年の来年の3月でそれが公費のカバーが終わると、
はい、
だからその時に売ってなかったキャッチアップの世代の子は できたら今のうちに打っといてほしいっていうのが今の話題です。 HPV ワクチンの大きな話題ですね。
そうするとそういう問題がなくて止まってなければ有料で打つべきワクチン
っていう、中1から高1の女子に関しては公費の接種、
それは
お金が公費で出てたわけですよ。
前も、はいはいはい、うん、
でもそれは積極的には、接種の干渉をしないと、ある副作用報道が出てから厚生労働省が止めたので、はい、
そうですね、
そこから8年以上止まったんですよ、
ええ、
でその間も公費で打てたんですけど、皆さんやっぱり接種率は低かったわけですよ。
そうですね、副作用が怖いとか、
うん、でそれをもう一度やっぱり打った方がいいっていうので厚生労働省も舵を切って、
はい、
で 今その状態なわけですよね、
ええ、
で公費でもともと打てる世代の子は、まあ、これからもずっとそうやって打てるんですけど、
はい、
その期間に打てなかった人たちっていうのはね、
ええ、もう今じゃあ
20歳とか、ね、20歳以上になってるんですよ。
Z 世代とかそれぐらいになってると、
その子たちをカバーしてあげないと、
はい、
やっぱりこれ不公平が生じるの
で、ね、
そこをちゃんと今国はカバーしてくれてるわけですよ。
あ、そうなんですか。
その公費のカバーが来年の3月で終わってしまうので、
はい、
今のうちに打った方がいいですよっていうのが今いろいろ官報とか厚生労働省のホームページとかに上がってると思いますけど。
あ、そうですか。
それは皆さんちょっとに知っといてほしいなと
思います。まだ半年以上あるじゃないかっていう感じがしますが。
で一応ね、そのもともとワクチン打つのに、
はい、
打ってから1回目打ったら次2ヶ月後、
はい、
で3回目は打ってから半年後っていうように、だいたい半年かかるスケジュールでこう提示されてたわけです。
今まで3回打つんですか。
3回打つんですよ。
3回打つ必要があるということですか。
その3回打つっていうのを一応、ワクチンの会社は進めてるわけですね。
あ、うん、効果という意味で。
そうです。その3回打つのに、
はい、
今の半年っていうことから考えると、
はい、
逆算するとこの9月中に打っとかないと3月いっぱいまでに終わらないんですよね。
そうです ね、
だから公費接種の人はできるだけ早く打ってくださいっていうのが今の状態なんですよ、
はい、
でただそしたらもう10月になったらダメなんですかってなると、実は1回目のワクチンと2回目のワクチンは1ヶ月以上空いてればいいし、
はい、
2回目と3回目のワクチンは3ヶ月以上空いてればいいんですよ。
お
う
お
う。ということは一番最短で4ヶ月あったら打てるわけですよね。
1ヶ月と3ヶ月で足す4で、
うん、だから決して9月に打てなかったからって諦める必要もないし、
はい、
だからといって遅らせて遅らせていくと結局3回打てないことになりますよっていうことになっちゃうので、
はい、
だから今皆さんその公費でカバーできる間に9価のワクチンって言ってね、
はい、
今 HPV のタイプの9つのハイリスクタイプに、はい、合わせたワクチン、9つのうちの7つ、まあ、7つのハイリスクタイプに合わせたワクチンっていうのが打てるようになってるんですよね。
ああ、それって9分の7ということですか。
ね、9個のうちの2つはイボのワクチン、うん、はい、これはが
ん
じゃなくて良性のイボ のタイプが入ってるので、
7
つの、
まあ、7, で
7つのハイリスクのものをカバーしてるんですけど、
はい、
この9価のワクチンって、まあ、言い方は9つのタイプに対する、ね、HPV の、
はい、対応してる
ので、はい、これを打つと9割子宮頸がん予防できるっていうふうに言われてるので、
ほう、
だから今のうちに打たれた方が公費で、しかも、ね、1回1回多分自費で打つと10万ぐらいかかるんですよ、3回打つと。
そんなに高いんですか。
そんなに高いんですよね。だから
そんなに高い、
今のうちに打っといた方がいいですよっていうのが今の状態ですね。
本当ですね。
10万はしないか、でも7、8万はすると思うので、
そういう万単位数万以上の価格3回打つと
公費でカバー
できる。そんなに高いって思ってる方はあまりいないかもしれませんね。
だからワクチンのことに関して知らない人は本当に知らないので。
知らないですね。
だから今日これ聞いてご家族の方とかお知り合いの方は、は
い、あんた打っといた方がいいよって、
あるいは友達が打ってなかったら打ったのみたいな話がね、
はい、
ただ打つ打たないはもちろんその人の選択なので、
はい、
知らないってことがやっぱり一番良くないのでね、はい、知ってもらった上で選択してもらうっていうことをちゃんと提示 してあげてほしいなと思います。
なるほど。知ってこそこう選択できるっていうことですね。
です
やっぱり常々それは澤田院長がおっしゃってることです
ですね。
不妊治療にしてもやっぱり知るっていうことが選択できる、
そうです、
まあ、第一段階だと、うん、ああ今日もなかなかいい感じでき
ちんとしたでも情報をね、 ちゃんと知ってもらうことが大事なので、
はい、
できたらそういう話をフランクにみんなで話し合ってほしいなと思います。
本当です ね、やっぱりそういうふうにこう情報を共有し合う、うん、交換し合うぐらいのものになってほしいなっていうのが そのこう11月 の京都、
ああもうよく覚えてくださってライトアップの、
はい、ティールホワイト、
ティールアンドホワイトプロジェクト、そうですね、はい、で今年が5年目になるんですね。
ああ、そうなんですか。
ただ11月17日日曜日なんですよ今年は、
はい、
だから日曜日だとなかなかこう皆さんお休みなんで、
日曜出勤
いや、うちの病院はあれなんですけど、そのいろんな施設を今までねライトアップしてもらってたんですけど、どこまでができるかどうかっていうのはちょっとこれから相談ですかね。
学校とかそうです、ね、いろんな施設が休館であったりお休みであったりするときにライトアップを、いやすいませんとお願いしなければならないという
かもしれませんし、
はい、
ただまあ5年続きてきて思うのは、ライトアップよりもまあライトアップしてきたことももちろんだ、一つの僕らのね、
はい、
イベントだったんですけど、それよりもまあ知ってもらうことっていうのが一番大事なので、
はい、
まあ、ライトアップにこだわりすぎないように、
そうですね、うん、もうその準備をする時点でこう女学院、部屋女学院であったりいろんなところの人々が、うんうん、こうそうなんだって思いますよね。
そうですね、はい、京都ってもう本当に学校が多いの で、
そうです、ね、
しかも女子校も多くて、
はい、
で学生さんの街なので、
はい、
学生さんたちがちょうどまあ対象なわけですよ、このワクチンってね、中高生からキャッチアップ入れると大学生までね、
はい、
そういう子たちにこの話が届いてくれるっていうのが一番大事なので、
はい、
今日のこの松岡さんのこのラジオもむちゃくちゃ大事なんですよね。みんなが聞いてくれたらいいな。
ありがとうございます。さあ、この後もまだまだ足立病院が変わったぞ変わるぞっていう、そんなお話を伺います。引き続き医療法人財団足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄先生にお話を伺います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こう今新病棟っていうか、建築中で移転しましたよね、乳腺外科とか小児科、
ああ場所 ね、
そうですね、
旧棟の部分がもう50年ぐらい経つので、
あれそんなに経つんですか、
はい、次の計画をどうしようかなっていうので、
はい、
まあいろいろなんかどうするのかっていうのを考えながら今進めてるところなんですけど、
はい、
その分
まだ考え中、
そうですね、まだいろいろ今いろいろ社会状況見ながらいろいろ考えてるんですけど、
何が必要なのかとかいろいろ考えて、
はい、
はい、
でその分でもそこにずっと老朽化したところに、
はい、
患者さん入れたりするなかなか危ないので、で小児科と今乳腺の、うん、スクリーニングする乳腺の、はい、検査とかを全部別の、
東の東院通りの、
そうですね、シンフォニアの方に2つとも移して、はい、で営業をまた場所を変えてやってますね。
そうですか、はい、まあそういう変化もありますし、
はい、
それからですね、こちらに、チラシを持ってきていただきました。なんと形成外科がオープン
あ、そうですね、ありがとうございます。
形成外科、
皆さん形成外科っていうとね、
分かんないです、
ね、
どういうこう診療内容になるのかが、うんうんうん、家って言われたら分かんないです。
そうですね、
これ、うん、どこにどういうふうにオープンしたんでしょうか。
まず今形成外科オープンしたのは、はい、僕ら の病院が産院って西大路四条の西に行ったところに産院レディース、
1ヶ月以上前に、はい、
サインレディスクリニックをオープンして、で産婦人科、あと乳腺外科入れて、でここも眼検視、乳腺の眼検視もしてるんですね。
そこそこじゃあ敷地面積広いっていうか、
そうですね、建物としては大きな建物だと思います。
そうなんですか。
でそのちょうど上の階に外来を作って形成外科をオープンしました。
形成外科をオープンされた、
はい、
はい、
でまあ、形成外科っていうと皆さん多分
なん、
ね、美容整形とかを大体思い浮かべる方多いんですけ ど、
そうです、ね、
僕らの病院ってもともとその北山にある足立乳腺クリニックで乳がんの診療をしてるわけですよね、はい、で女性の乳房をがんで例えば切除した時に部分切除したり、ね、した場合にその後の形をきれ
い
にね、
はい、
乳房形成をしたりとかっていうことを今まで形成外科でうちもずっとやってきてるんですよ。
そもそもされてたと、て治療の一環としてその予後というか、はい、まあ、それもされてたと、は
い、でそのそういうことも、まあ、結局がん治療して、
はい、
その後元気にね治癒した場合長いことまた人生って続くわけですよね、
はい、
だから女性の健康を僕らサポート一生サポートする病院っていうのを謳ってますのでね、
はい、
健康となおかつそれにまた美美しさというかね、
はい、
そこも含めてカバーできるやっぱり病院であってもいいんじゃないかっていうことでこの122年経つんですけど、
はい、
今回形成外科っていう科を新たにちゃんとやっぱり作ってとでそこでは今言った乳がん の, 乳房形成、
はい、
であと僕ら産婦人科もやってますので、ええ、帝王切開のあとどうしても傷のところがこう半根化って言ってね半根になって、
はい、結構幅1センチぐらいで
そうですケロイド形成しちゃうんですよね。
そうですね、
その中には気にしない人ももちろんいるんですけどやっぱり女性にとっては、
まあ、そういうものと思う場合もなきにしもあらずと、まあ、
いらっしゃるしでもやっぱりね、将来お友達と温泉旅行に行ったりしたりすると
あるいは、うん、海行って水着を着ると、
ね、行った時に目立つのがやっぱり気になるっていう方ももちろんいらっしゃるので、
はい、
そういう帝王切開の後の反抗も綺麗にできたらいいなってずっとそれは僕らやっててやっぱ思ってたわけですよ、
うん、
意図して反抗で作るわけじゃなくってその患者さん個人個人の体質もあるし、
はい、
同じように丁寧に縫って縫合したりしてもなる人とならない人がやっぱりこういらっしゃるのでもしなった場合のね対応ができたら一番僕らも本当はいいなと思ってたので
ならないようにするっていうわけじゃなく
ならないように縫って縫頑張って縫ってるんですけどなった場合はまた
からこの形成外科でそれを
対応できたらいいなと
できるんですか？
できると思います。で、もちろんならないようにカバーできるような予防法も、まあ、形成外科的に、ね、
ことはない
形成外科的にあるかもしれないから、はい、そういうことをまた形成外科の先生と一緒にできればいいし、
まあ、研究するという、
そうですね、
それもいいですよね。
だからそういう意味では形成外科っていうのは、はい、僕らみたいな外科病院にはちょうど必要だったわけですよ。
あ、
しかも女性を扱ってるっていう意味ではね、
はい、
でプラスですね、まあ形成外科っていう中には、はい、皆さん想像されるような美容っていうね、
はい、
女性の美しさを維持するための部門っていうのもやっぱあるわけですよ。
おお、形成外科の中に
形成外科
診療内容の中に、うん、
中にもね。で例えばシワだとかシミだとかたるみだとか、
はい、
そういうのが取れると、
はい、
それも女性の美っていう意味では非常に大事な、
あ、かなり大事だと思います。
ですよね、
はい、
でそういうことでそこも含めてうちの病院でやってみようかっていうことで、
は
い、今回この形成外科をオープンしたんですね。
そうなんですか、
はい、
そうすると本来そういう手術に外科治療に伴う形成外科というものもありつつ、うん、
つつ美容も含めて形成外科専門医の先生が患者さんを見てアドバイスしてくれるっていうふうにすれば、
はい、
例えばその美容のことちょっと相談したいんだけどどこに行ったらいいかわからないっていう人結構多いと思うんですよね。
そうですよね、
たくさんあるんですよ京都には。実はたくさんあるんですけどどこがいいのかっていうの誰もよくわからないんですよね。まあそこ友達が行ってるから行ってみようとかね、
はい、
っていうのが多分多いと思うんですけど、はい、その中でまあうちの病院が京都でずっと120年させていただいて、はい、まあ、歴史を重ねてる中で、はい、その僕らが責任を持って形成外科をオープンするっていうのは、まあ、一つ の患者さんに対するあれは
信頼、
そうですね、安心を提供できるんじゃないかなっていうことも考えてます。
そうですか、
はい、
そうするとその術後の、うん、再生っていうか、うん、そういう形成外科
の分野、そうですね、再建もそうだし
以外に、うん、そうするとこのケロイドとかそういうこの拝見しますと、うん、もうそれにかなり近いとも言えるって、
ね、
反抗、
ね、
手術術後の反抗っていうのにう、ね、まあ共通すると、うん、その他に皮膚腫瘍、眼瞼下垂、うん、こう まぶたが
年取ってくるとどうしてもこうね加齢でこう落ちてきますよね、はい、そこをちょっとリフトアップできたらね、
であの見にくくなったっていう俳優さんとか
視野が、ね、悪くなったりするんで、ね、
あの聞いたことありますよね、うん、あの見にくくなるとかいう話も、うんうんうん、それから、これは眼瞼内反外反ちょっと難しそうなんで、
まぶたのまぶたのこうね、はい、
あ
の
向き
とか異常とかね、
はい、
そういうのも対応できますし、
あざニキビ、うん、そういうことも可能なんですか、
皮膚的なこともそうですし、はい、美容の皮膚面の皮膚科面の話もカバーしてますし、
そうですか、多汗症、そういうことで結構気にしてる方多いんじゃないですか、
女性は多いと思いますね、
あそうですか、女性が多いですかね、
うん、
思います男性かなと思いました、
男性も、ね、うちの病この今回形成外科作ったのは、はい、その女性ももちろん受けられるし、
はい、
で足立病院ってもともとその夫婦で来てもらってで出産の後も入院してもらったりして皆さんで一緒にこう
ありましたよね、うん、隣にホテルができて
一緒に
入院したりとか、
で今も実際うちの病院では出産後家族みんな
今
みんなっていうかその旦那さんと奥様と、
はいはい、
あと
赤ちゃんと、うん、
泊まってもらったりして、
兄弟がいたら兄弟ととかそういうことは続けておられると、
はい、で同じように、はい、この例えば奥さんが、
は
あ、美容のことでね、
はい、
足立病院で施設続けるときにご主人も一緒にとか、
え
今ね男性もあれなんですよ、
結構
そうなんです、シミ取りだとか結構皆さん興味持たれてるんですよ、
もうやめてっていう、私はもう古いですねやっぱりね
僕なんか家であの家族に言われますからね、
なんて言われるんですか、
いやちゃんと化粧水塗って
はい、
保湿して、
はい、
なんかいろいろ並べられます前にいますでシューってかけられますか
それちょ
っとっていうように、うん、もう皆さんやっぱりそういうことも、
男だから、うん、女性だからとかそういうこう性差っていうのはそこで意識する
若い男の子ほど今すごく
いや結構最近は
ちゃんとねリップ塗ったり口紅塗ってますよね若いアイドルとか、
いやアイドルはアイドルに詳しい沢田森生先生とは違うんでちょっとよくわかんないです
っていうように、でも皆さんやっぱりね健康と美っていうのはこう切り離せないんですよね、
そうか、
だからどちらもこう叶えられたら、
はい、その男性もというのはこの今お話途中になりましたが、
奥さんの施術の時に僕も一緒にっていうのも、
はい、
できるようにやっぱしたいなと僕ら思ってて、
そうですか、
うん、
今のところこれ女性だけとかそういう、こう制限は設けておられないということですか、
これからでもそういうふうにしていく予定です、
あ
今ももうできると思ってるんですけど、ちょっと僕も今現状見に行ってないので、
はい、
そういうふうにしたいなと思って準備をしてます、
あそうですか、
はい、お二人で入れるように部屋も広く作ってるので、
あそっか、
はい、
いろいろこうやっぱりもうすごいプライベートっていうか、うん、少しシークレットな部分もあるから、うん、内緒にしたいとか、
あもちろんもちろん、そこは、ね、個々の皆さんの要望に合わせて、
そうですね、そうですか、もう本当に女性の一生涯をサポートする足立病院というところを、
はい、
122年経ってこの形成外科オープンという、
そうですね、はい、もう僕も染み取りに行きたいと思って
るんで私もなんか考えて行こうかなって思ったりします
うちの職員の福利厚生にもちょうどちょうど皆さんみんな喜んでもらってるので、
はい、いろいろほくろなんかはシミとかレーザー治療とかいろいろ機器が必要ですが、
はい、
そういうものも
最新の機器を入れるようにしてます、
そうですか、はい、はい、分かりました、信頼できる、まあ、そんな病院でありたいと伺いました、
はい、ありがとうございます。